それでは聖書朗読の時です。今日はマタイの福音書の6章の7節になります。お願いいたします。また祈る時、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。それでは、私らを安倍さんとしていていたと題しまして、安倍先生にメッセージをお願いいたします。
ちょっと聖書の箇所、今日は13節、マタイ6章の13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、なんかえらい久しぶりやな。どうなんしよったんな元気に味わったいうもんも、それがさっぱりいかんのやいうもんも、神様がまた苦難して、一緒に合わせてくれてありがたいの、今日もイエス様の教えに、一緒に思いを向けようの。イエス様のお弟子さんだが、イエス様はよう一人になって祈じる。イエス様はどなな、お祈りしようかいの、わしらにも教えてくれんかのという感じやった。そのなお弟子らにイエス様が祈るときはの、こんなに祈るで言って、お祈りを教えてくれた。そのお祈りが主の祈り、主イエス様の祈り言うて言われる。ほんで私らはその主の祈りの6つのお願いを一つ一つ見て言っきょったわけやけど、最後に一つ残っとった。ほんで今日は6つ目のお願い、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえいうお願いに心を向けるの。我らを試みに合わせず、私らを試みに合わせんといていたいうやけど、そもそも試みに合ういうんはどういうことやろうか。世の中で普通は試みに合ういう言い方せんわの。そんな思う。言うんやったら新しい試みが始まりましたとか、試みにやってみますとかいう言い方になるね。その気持ちはできるかできんかできるかできんのか分からんけど、まあ試しにやってみますいう気持ち、試みっていうね、試しにっていうね、そんなん言う。ほんなら主の祈りの試みに合わせんとっていう試みはどうか。この試みいうて訳されとる聖書のもともとの言葉は、聖書の他のとこやと試す言うて訳されたり、試練言うて訳されたり、誘惑言うて訳されたりしよう。で、英語の聖書やとテスト言うて訳されることがようある。 主の祈りにの試みに合わせず合わせんとっていうこの試みいう言葉はもともとそなに訳される言葉なんやけん、まあとにかくやってみるとかチャレンジしてみるとか挑戦してみるとかいうんとちょっと違うの。で、試みに合わせんとというこの試みは私らがテストされて私らがどんな心でおるんかが試される、私らがどんな心でおるんかがはっきり表に出てくるような状況に自分が置かれるいうことやの。それが試みに合ういうこと、それが試練に合ういうことや。試みに合うも試練に合うも次や同じや。私らが神様に頼っとるいうんがどれほどのもんかをテストされる、それが試み試練に合ういうことや。ほんでその試み試練の時はそのまま誘惑に引っ張られていく、私らの心が表に出て来やすいんやの。試み試練に合ういうのは誘惑を受ける時言うても、お次な状況やからな、同じとこやからな。それが試みに合ういうことやの。で試みの時とか試練の時いうのは必ずしも苦しい目に遭うとか偉い目に遭ういうこととは違うんやの。それほんまな、試みに遭うとか試練に遭ういうのは耐えられんようなひどい目に、偉い目に遭ういうことと違うんな言うて思うかもな。うちなんかいつも偉い目に遭わされとるのに読んでって、わしもや俺もや神様なんでこんなに私にきついんかいの、そんな思うかもな。確かに苦しい目に遭う偉い目に遭う逆境の時いうんは私らがそなな中でそなな辛いとこの中でどなに立っていくんかいうんが順調な時よりも試される。本だけど、試み試練いうんはひどい目に遭うことなんか言うたら、そうとは言えない。イエス様が受けた試み試練の中にはこんなもんがあった。悪魔がイエス様に世界中の王国とそのきらびやかな栄える様子を見せてからイエス様に約束した。私にひれ伏したら、私にちょっとこう頭下げたら、この王国世界中の王国全部あげるんだ、イエス様あんたにあげるんだ。この悪魔の申し出は悪魔にしたらイエス様へのとびきりのおいしい話や、とびきりおいしい話を悪魔はイエス様にしたはずや。イエス様は世界を悪魔の手から取り返して天のお父さんの手に戻しに来とるね。この世界はわしらの世界やいうこの悪魔が言うような世界と違う、この世界は神様の世界なんやいう、そのためにイエス様来とる。そのイエス様に 悪魔は頭を下げるだけで世界を自分のもんにできるんやでいう話をイエス様に悪魔は持ちかけたんやね。イエス様は茨の道、十字架の道を歩くことになっとった。そのイエス様に悪魔は持ちかけた。これで偉い目せんでもうまいこといくかもいう、そんなな美味しい話を、そんなな楽な話を、楽な道の話を悪魔は持ち込んだよな。それがイエス様が受けた試み、試練、テスト、誘惑やったやの。ほんなら試み、試練いうのは何をテストされとんやろか。何をテストされとんやろか。大昔に呼ぶいう人がおった。まあこの人は害に試されたいうのが聖書に書いとる、書かれとる。ある日神様がサタンいう悪魔に言うた。お前呼ぶ見たか。あのもんみたいにわしをまっすぐに信じとるもんは他にはおらんの。ほんだら悪魔が言うた。いやいや神様、あのもんやって悪いことが起こったらじきにあなたを、あなた様を悪い言い出しますよ、ね、ほんで神様は悪魔に言うた。ほんならあのもんが持っとるもんはお前に任せる。ほんだけどあのもん自身には触ったらいかん。残したら悪魔はヨブのようけの家畜、ようけの使用人、ようけの子供らの命を次から次に取っていってしもた。うわうわうわ、次から次にえらい目に遭うた。ほんでもヨブは神様を悪い言わなんだ。ほんで悪魔は神様に言うた。あのもんが神様を悪い言わんのは打たれたんが自分やないからですよ。そしたら神様は言うた。ほんならあのもんもお前に任せる。ほんだけど命まで取ったらいかん。ほんで悪魔サタンはヨブをそれこそ足の裏からもう頭の天骨まで全身腫れ物だらけにしてしまった。ヨブがブヨブヨになったの。ほんでもヨブは神様を悪い言わなんだ。ほんでも神様は、ヨブは神様を悪い言わなんだ。ほしたらヨブはこれまた偉い目に遭うたや。東堂奥さんに愛想をつかれてしまった。もうあんたなんかいつまでも神様信じとらんと、神様を呪うて死んでしもうたらええんや、死んでしまいまい、そんな言うて奥さんに悪態つかれてしもうた。これはきついわ、ね、そんなことになってもヨブは神様を悪う言うて罪に落ち込むようなことはせななんだ。ほんでそこに4人の友達がヨブを慰めに来た。ほんだけどヨブは独り言みたいに、なんでな、なんでな言うて漏らすんやった。友達の中の3人がヨブに、苦難されとるいうことはお前にはや ぱり何か罪があるいうことやろが、神様のお仕置きは素直に受けまい言うて寄ってたかって呼ぶをいさめた。ほんでも呼ぶはなんぼにお仕置き、神様のお仕置きを受けるような心当たりがない。呼ぶは私は神様と話がしたい、なんで私が神様の敵みたいになってしもとるんか、神様の敵みたいになっとる、なってしもとるのに、そういうのになんでもない、私は生かされとんの。神様と話がしたい言うてもう害に悩んで苦しんだよな。そもそもヨブがな そんなひどい目に遭うたんは何でか言うたら、悪魔が神様に持ちかけたんやったの。ヨブがひどい目に遭うたらきっと神様のことをヨブは悪い言いますよ言うて、神様に悪魔が持ちかけたやった。ほんで神様はそれやったら大丈夫や、ヨブやったらわしに誠実なとこを見せてくれるはずや言うんで、ヨブがひどい目に遭ういうのを神様は許したやったの。ほんだけヨブが受けた試みいうんは、神様を思うて生きとるように見えるヨブが神様にどれほど誠実なんかが検査された。心にテストやったの。神様にしたら、ヨブはわしを信じてくれよる、どななことになってもそこにわしを信じるっていう、そこに踏みとどまってくれるはずや。そう神様は信じとった。ほんでヨブをテストするいうのを悪魔に許した。ほんだけど悪魔の方を言うたら、ヨブはこけるに決まっとる、ボロを出すに決まっとる言うて信じてヨブを誘惑したいの。こういうことからしたら、私らが死の祈りで我らを試みに合わせずと、私らを試みに合わせんとっていう、そのな、さっきも祈ったけど、その時そういう試みは、自分がどななとこを通ることになっても、自分が信じとる神様は真実な神様なんや言うて神様にくっつき続けるいうとこに踏みとどまるテストなんね。私は神様は真実なお方や言うて信じる、そこに踏みとどまるテストなんね。そのことを私らは忘れたらいかんのな。そやけん、私らにとっての試みは、神様は真実な神様や言うて私らが信じるからこそ、その信じとるいうことがこう試されることなの。信じとるいうことでどこまで生きるかが試されとる、それが心に試練だ。私らが試みに遭うのは、神様が見えんとこで応援してくれよる、私らには見えんとこで応援してくれよる中で、悪魔が投げ込んでくる、悪魔は私らの思いの中にな、いろんな思いを投げ込んでくるな。その誘惑の思い、湧き上がるよからぬ思いと戦うリングって なカーンとか言って戦うリングな、リングの上に、押し出されるいうことや、それが私らのとっての試みや、私らにしたら試みいうのは心の中が検査されて危ないところ、ギリギリの際どいところを通るいうことになるわけやけど、神様が私らを見とって、そこや今が踏ん張りどこや、そこや慌てんとそこでじっと踏ん張っとれ、そこにおれ、お前やったらおれる、そう言うて応援してくれよるんを忘れたらいかんの。初めてのお使いいうテレビ番組があったわの、初めてのお使い、3歳くらいのこんまい子供にね、まだこんまい子供に初めて生まれて初めて一人でお使いに行かせるいう、番組や、ほんまにこんまい子供に親が言うわけや、よう聞いて、あそこのお店とここのお店とあそこのお店に行って、あれとこれとあれを買うてくるんだね、お金はこれ渡すから言ってね、一人で行けるって、もう大きくなったからもう一人で行けるって言って、一人で行けるんや、行くんやで、行けるって、行けるなで子供はうん、できる、頑張る、うち頑張る言うて出かけていく、それを周りの大人が見守ってハラハラドキドキするわけやの、親はきっとこの子やったらできる言うて信じて送り出して、その子供が用事済ませて帰ってくるのを待っちゃう、子供がほんまによう成長したわいう姿を見たいの親は私らが試みに遭ういうも、神様にしたら初めてのお使いみたいなもんで、私らがまだこんなにこんまいのによう成長したわいう姿を楽しみにしよるいうことやの神様は私らの成長を信じて、先の成長も信じて、神様信じとるよ、私らは成長するな、な、こんな小さいもんだが大きいになるように信じとる神様、親やから危なっかしいとこに私らを送り出すこともある、信じて送り出すことがある、さすが我が子や、よう諦めんかったのを言うて私らを褒めてなりたいんが私らの親、私らの神様なの。それと反対なんが悪魔や、神様、あの子は神様が思うとるような子やないん、ないですよ、聞き分けはないし、もうどうしようもない、あかんたれや、そんなに神様と反対のことを言うんだ悪魔やの、そんなに言うんやったら言うてこう試すんを神様が許したら悪魔にしたらそれこそチャンス到来、誘惑してやるそう言うてな、神様の用事なんかもう忘れさせてしまう一頃やーってね、腕まくりしてね、手を揉んでな、お店行ったら、あら今日一人で来たの、うん、何がいるん、目の前のお菓子やないってなら これ神様に何た頼まれた、親に何を頼まれたかもうすぐ忘れさせるだろうね。そういうものをいっぱい用意しておいて、私らが失敗しても自分の弱いとこが分かったら、今度は気ぃつけられるやろう言うてくれるんが私らの親の神様や。ほんだけど悪魔の方はどうか言うたら、用事もろくに果たせんお前に神様がっかりしとるわ、怒っとるわ、お前なんか神様に合わせる顔はないわ、その私らに思い込ませようとする。悪魔の巧妙なとこは、ほんまのことに嘘を混ぜる。お前あかんとこあるなと、ほんまやろ、それほんまのことやろ、ほんまやけどほんまのことに嘘を混ぜる。お前あかんとこあるな、神様怒っとるぞ、嘘やろ。本物のことに嘘を混ぜて私らと神様との間を引き裂こうとする。それが悪魔の巧妙なところや。ほんだけ悪魔が私らに吹き込んでくる思いには気ぃつけるといかんいうことや。イエス様がシモン・ペテロにこの言うたことがある。シモンペテロな、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はシモン・ペテロが裏切っても立ち直る。よそはいかんと戻ってくる、そう信じとった。で祈った。悪魔が考えようのは私らを下に引きずり下ろすことやな。神様が考えようのは私らを上に押し上げる。私らが試みに遭うときに神様が応援してくれよる。それやったらなんでイエス様は私らに試みに遭わせんと言うて祈り前言うんやろうか。イエス様はユダの裏切りに遭う直前にゲッセマネいう園で、弟子たちに言うた。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。悪魔の誘惑員は誘惑なんか怖ない、誘惑されたってなんちゃない、屁でもないいうようなもんとは違う。悪魔はほんまに際どいとこをついてくる、際どいとこをついて誘惑してくる。それをイエス様は自分が経験してよう分かっとらないの。試みに遭うとか試練に遭うとかいう経験は大概は体も心ももうギシギシきしんで悲鳴を上げて苦しになる。ほんでその中で悪魔は私らに思いを投げ込んでくる。こんなに苦しいとこにいつまでもおらんでも 神様と神様から言われとる道とちょっと違うても、とにかく今は早を抜け出して、抜け出したらほんでまた神様信じたらええやろ、生き延びてこその神様やろ、そんなに誘ってくるんやろ。ほんで私らはそのな悪魔の誘惑に弱い、誘惑されようにも気がつかん、気につかんまま私らの頭に投げ込まれてくる考えに、飛びつきそうになるが私らや。私ら神様はもう信じる、やめるとかは思わんでも、神様が言う通りやない道もあるん違うかと思う。神様が言う通りじゃないなしに神様を信じる道ってあるんじゃないかと思う。もっと楽な道があるんじゃないかと思う。その名は私らやけん、自分でええと思うやり方をするんが一番やいう、この悪魔の際どい誘惑から救い出してほしい、救っていた、そんな思いで我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ言って、私らは祈るんやの。願いが2つ並んどるように見えるけどね、試みに合わせず悪より救い出したまえって願いが2つのように見えるけど、これは一つ願いや、私らを試してみるようにやのうて、私らを悪から救っていた。イエス様もこない祈りよったんや言うて思うたら、なんか不思議やろ。これもともとイエス様の祈りやね。イエス様は私らとついなとこにおったいうことの。私らはイエス様を信じて洗礼式で、象徴的に水に沈んだわの。あれは自分でええと思うように生きたいいう古い自分のお葬式をしたいうことやったの。思い出して。洗礼して水に沈んだような古い自分でええと思う生き方をするのが一番ええいう、そういう古い自分のお葬式をしたいうことやった。そやのにあの古い自分が幽霊みたいにすぐに頭を持ち上げてきて自分の道を行こう言うて、言い始める。ほんでイエス様が私の願いではなく御心がなりますように言うて生きよるイエス様の後についていく言うんを古い自分がまた嫌がる。自分はそなら自分なんやいうことを知っとるけん、私らは祈る、試みに合わせんと、試みには合わせんといていたい。ほんで洗礼式で自ら上がってきた、ね、自ら上がってきたいうのが象徴しとるようにイエス様のよみがえりの命をもろた、ね、自ら上がってきたというのは新しく生まれたいうことの象徴やな。思い出して古い自分に死んだ、お葬式した、新しい自分として新しい命によみがえったよ。そのことを私らにいつまでも思い出させるのがあの洗礼式やったよ、ね、 新しい自分として、蘇りの命をもろた新しい自分として、もっぺんイエス様にくっつき直して悪から救い出したまえ。昔の私の生き方から救い出してってください。そんなに祈るわけですよ。試みに合わせず悪から救い出したまえいう祈りに通じる祈りが聖書にある。箴言30章8節いうとこやね。箴言の30章の8節、箴言の30の8、虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってくださいっていう。貧しさも富も私にとっては誘惑なんだよね。貧しさも富も自分にとっては危ない。本だけ貧しさも富も与えんとっていたいう祈り、祈りや自分の分をわきまえた祈りや、私らにふさわしい祈りや、そんな思うの。こんなに危なっかしいんが自分や運をわきまえて、私らは我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ言うて祈っていこうの。ほんでも試みに合ういうことはある。その時は天のお父さんが、お前はわしの子や、わしの子をやったらできる、わしの子やったら踏みとどまれる言うて応援してくれるように、そのことを思うていくの。ほんならお祈りしよう。私らの天のお父さん、お父さんは私らをよう分かっとって、私らを育ててくれようもありがとうございます。こんだけ余計にお願いします。悪魔が知らん間に投げ込んでくる思いに、私らが飛びつくようなことにもう何とないんです。自分で気がつかんような試みに合わせんといてください。自分に必要なもんは全部お父さんからもろて足りとります。私らの思いがここから迷い出てしまいそうなとこに私らを置かんといてください。お父さんの真実な心から、まっすぐな心から出たもんで私らには十分、そう最後まで言い続けて歩き通すことができますように、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。